こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。図解入門よくわかる最新分析科学の基本と仕組み第2番は、津村ゆかりによる分析科学の入門書であり、ヒレワシステムの図解入門シリーズに属する実用的な科学解説書である。分析科学を単なる大学教養科目としてではなく、環境食品、医薬品、材料、放射性物質などを調べるための基盤技術として位置づける点に特色がある。内容は科学の基礎や単位、検出と定量、光や X 線や電子線を用いる機器分析、クロマトグラフィー、資料採取、前処理、データ処理、試験室管理まで広がる。図解を多用し、各手法の原理だけでなく、どの場面で何を測り、どのような限界に注意するかを理解しやすく整理している。初学者向けでありながら、実務者が分析業務を見通すための基礎知識にも重点を置いた一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、分析科学を測定によって対象を理解する実務技術として整理する本書の中心にあるのは、分析科学を物質名を当てる作業や数値を出す作業に限定せず、対象を信頼できる形で理解するための技術体系として示す視点である。環境中の汚染物質、食品中の成分、医薬品や各種材料の品質など、分析対象は分野ごとに大きく異なる。しかし共通して必要になるのは、何を測るのか、どの程度の濃度まで測る必要があるのか、結果をどのように判断するのかという設計である。本書はこの共通部分を科学の基礎、単位、濃度、反応、測定値の扱いといった要素に分解して説明する。これにより読者は個別の装置名を暗記する前に分析が成立する条件を理解できる。図解入門としての価値もここにあり、複数の分析法を並列に紹介するだけでなく、それぞれが分析のどの段階を担うのかを把握しやすくしている。次に、検出と定量の基礎を感度、選択、標準化の観点から学べる。分析科学で重要なのは、物質が存在するかを見つける検出と、どれだけ存在するかを数値化する定量を区別して理解することである。本書は検出限界、定量範囲、感度選択性といった考え方を現場の判断に結びつく基礎として扱う。ある方法で信号が得られても、それが目的物質に由来するのか、妨害成分の影響を受けていないのか、濃度換算が妥当なのかを確認しなければ分析結果は実用的な意味を持たない。そこで、標準液、検量線、ブランク、繰り返し測定などの考え方が必要になる。本書はこれらを高度な数式中心ではなく、なぜ必要かという理由から説明するため、初学者でも分析値の信頼性を考える入り口を得られる。単に測定装置を操作する知識ではなく、出てきた数値をどの程度信じられるかを判断するための基礎を与える点が実務的である。さらに、光 X 線、電子線分析を物質との相互作用から比較して理解する本書で扱われる機器分析の重要な柱が、光、X 線、電子線を利用する分析法である。これらは同じ測定技術としてまとめられがちだが、得られる情報は大きく異なる。光を用いる分析では、物質が吸収、発光、散乱などを通じて示す応答から成分や濃度を推定する。X 線を用いる方法では、原則見せや結晶構造など、より物質の内部的な特徴に関わる情報が得られる場合がある。電子線を用いる分析は、表面観察や微小領域の元素情報と結びつきやすい。本書は、これらを装置の名称だけで区別するのではなく、測定対象にどのような刺激を与え、どのような応答を信号として読むのかという仕組みから説明する。これにより読者は、測りたい対象が溶液なのか固体なのか、全体濃度を知りたいのか、局所情報を知りたいのかによって、適した手法が変わる理由を理解できる。そして、クロマトグラフィーを分離と検出を組み合わせた分析手段として示す。クロマトグラフィーは本書の実務的価格をよく示す分野である。多くの資料は単一成分ではなく、目的物質の他に類似成分や化雑物を含む。そのため、測定前に成分を分けることが分析の成否を左右する。クロマトグラフィーは固定層と移動層に対する成分の親和性の差を利用して分離を行い、分離後の成分を検出器で捉える技術である。本書はガスクロマトグラフィーや液体クロマトグラフィーなどの分類を、対象物の揮発性、極性、分子の大きさ、必要な検出感度と関連付けて理解させる構成になっている。これは単に装置の種類を列挙するよりも実務じゃ有用である。なぜなら、分析者は手元の資料に対して最初から万能な方法を選べるわけではなく、前処理、分離条件、検出方式を組み合わせて目的に合う測定系を組み立てる必要があるからである。最後に、資料採取、前処理、データ処理、試験室管理まで含めて分析を捉える。本書が一般的な科学解説書と異なる点は、測定装置の原理だけでなく、分析業務全体の流れを扱うことである。分析結果の質は装置の性能だけで決まらない。 飼料採取の段階で耐魚支援が失われれば、どれほど高性能な装置を使っても結果は対象全体を反映しない。前処理が不適切であれば、目的成分の損失や汚染が起こり、データの解釈を誤る。さらに測定後には数値の丸め、有効数字、統計的なばらつき、異常値の扱いなど、データ処理の基礎が必要になる。本書はこうした一連の作業を実務知識として整理し、試験室管理にも触れることで、分析を個人の手業ではなく再現性を持つ業務として理解させる。放射性物質分析のように、安全管理や測定条件が特に重要になる領域も取り上げられており、分析科学が社会的な判断や規制対応と結びつくことも示している。結論として、本書は分析科学を初めて体系的に学ぶ学生、環境分析、食品分析、薬品分析、材料評価などに関わり始めた技術者、また専門外から分析データを読む必要がある研究者に向いている。高度な専門書のように特定手法を深掘りする本ではないが、分析業務の全体像を把握するための入門書として実用性が高い。読者は検出と定量の違い、機器分析の基本原理、クロマトグラフィーの役割、資料採取や前処理の重要性、データと試験室管理の考え方を一通り学べる。類書の多くが大学講義向けに理論や計算を中心に構成されるのに対し、本書は現場で必要になる判断の流れを図解でつなげている点が際立つ。装置名や分析法を個別に暗記するのではなく、目的資料、必要感度、妨害要因、結果の信頼性を関連付けて理解できるため、実務への橋渡しとして有用である。より専門的な研究法を学ぶ前の基礎地図としても機能する一冊である。ご支援いただける場合は津村ゆかり、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。